笠谷浩二です。
中澤雅人です。
そして平井雅之です。
こうしてね、
ごめんなさい、
急に録音機の立っているものを蹴飛ばす中澤雅人で今回スタートしました、
はい、
この番組ですが、
はい、
あの岸君もね、僕らがちょいずれアンテナを始めた頃に収録していたような深夜帯で今回収録をお送りします、
はいはいはい、そうですね。
いやー懐かしい、平井さん家でね、
ああやったね、
深夜だから静かに、深夜だから静かにとか言いながら収録した時期もありましたよ。
ありましたね、
はいはいはい、
いやー懐かしい。まあそんなことをね振り返っちゃうよね、やっぱり。
なるね。
今回、
うん、
ちょいずれアンテナからなんとか実験室通算176回目の配信にして、いよいよ最終回ですから、
はい、
迎えちゃいますか。
やっぱりね、ちょっと僕やっぱりね、ジーンとしちゃうとかんでね、うん、男泣きしちゃうかも今回。終わる、何かが終わるってやっぱり胸にこうグッとくることがあるよね。
うん、
そうだな。
うん、やっぱりさ、平井さんがねちょいずれアンテナを卒業するみたいになって、
はいはい、
でじゃあちょいずれアンテナを終わりにして次に進もうみたいな時は、
うん、
まあ、言ってもこう一連の流れの中で変化だった気がするんだよね。
うんうんうん、
だけど今回に関しては一回終わるっていう、本当に、
お、
まあ、新番組始まるなんだけど、
まあ言い換えればね、
でも、うん、一回終わるっていうのがやっぱりこう切なさみたいな、
うん、
そして愛しさと心強さとかつけば、
ああ
もうね、いい感じになってくるかなと思って、ね、往年の90年代、往年の、
往年の何の話だよ
何の話かって、
うん、
決めてねえよそんなもん。
なんて
なんと
決めてねえよそんなもん、
ええ、
だって番組始まる前までは、うん、僕は早速ケーキの話題に行って、
うん、
でケーキ食いながらね、まあ、最終回だしお送りしようかっていう流れにしようかと思ったんだけど、
う
んうん、一発目からこの録音機が乗ってるこれをガーンってやった人がいたから、
ペース
が崩れちゃったんだよね。誰だ
そうなんだ。
誰だ、
それぐらいで乱れちゃうか。そっか、ごめんね。
誰だには乗らないんだ。
あ、そっか。
俺だ。
今
そうなんだよね。そういうところもしばらくやってきました今まで。
相変わらずで安心したよ。
そうです。そういうオープニングからこんな感じですけど、
うんうん、
最後までこんな感じで今回お送りするんで、最終回なんでね、あのぶっちゃけ皆さんいつもと違いすぎてちょっとドッキリするかもしれないですけど、
はい、
でもあの本当最終回なんで好きなようにやります。
はい
ね、
ので
い、
ケーキ食いながらやります知り合いが最終回なんだって、手土産持ってくよっつって持ってきてくれたケーキ、
うん、
これを食いながら、
ね、
食いながらお送りするんで、大体2人もう大体何か物を食いながらやると、中澤雅人と平井雅之はふがふがして大してトークにはならないっていうことが分かってるんで、
うん、
あえて食いながらやって、
はい、
うん、2人がケーキを食ってる間ぐらいに僕がちゃんと真面目な話をしてねで食い終わった頃に3人で話をしていこうかなって思ってるんで、
そういう、罠だ、これは罠だ。
そうです、そういう罠を。
ケーキ食べたいな。
あ、欲望に忠実な男がいます。
そんなわけで、
はい、
いつもと変わらない3人で、
はい
いつもと変わらない3人で、
いつもと変わらない3人で、
しかしいつもとはちょっと違う最終回、はい、お送りしてまいりたいと思いますので、今回も楽しくお送りしてまいりましょう。プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストバラエティ
シャープ176
なんとか実験室最終回。
どうも、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
どうも、声優中澤雅人です。
どうも、俳優平井雅之です。
といったわけで3人揃いまして今回もお送りしてまいります。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と声優中澤雅人と俳優平井雅之の3人プロジェクトワンサイズが諸々の実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
参りました、
はい、
いやー、そんなわけでですよ、どうぞケーキ食べながら、
はい、いただきます、
はい、いただきます。
もりもり、
いちごのショートケーキですね。
生クリーム、
しかもね、このいわゆるお誕生日、何々ちゃんお誕生日おめでとうみたいなのを書く
プレートにね、
チョコレートプレートに最終回おめでとうっていうメッセージを入れたっていうね。
うまい、
う
多分ケーキにネーム入れてる人、最終回この人業界人みたいなふわっとした空気を生みながら買ってきてくれただろう。このいちごのショートケーキ、
いちごうまそう。
中は普通のショートケーキか、
うん、
を食いながら、
一応中にいちご入ってるのよ、
2人が多分物を食べてるうちは使い物にならないので、僕進行してまいります。
うん、まんま。
そういったわけで、2006年11月11日から、まあ本当通算4年と10ヶ月毎月1日11日21日と31日におまけ配信をしてまいりました。番組開始当初はちょいずれアンテナというタイトルで、中澤ますとも平井正幸、笠谷浩二3人でお送りすることになりまして、それを2009年11月1日までやったみたいですね、さっき調べたところ。
そうですね。
それで、
う
ん、2009年11月11日からなんとか実験室っていうタイトルに改名しまして、平井雅之卒業しまして、
はい、
中澤ますとも笠谷浩二で2人でお送りしてまいりましたよ、この番組ね。
うん、
2006年11月11日から数えますと、こういったトーク番組である本配信が176回、そして、ドラマだったりコントだったり、まあ、朗読っぽいものだったり、いろいろパターン作りましたけど、そういった同時配信ドラマコントという作品も176本、そしてバンジージャンプをしたり、
やったね、バンジー、
それぞれダイエット企画でぐじゃぐじゃしたり、
シップやったり、
いろいろやったおまけ配信34本お送りしてまいりました。
34本やったんだね、おまけ。
おまけを34本もやってたんだって、
う
ん、
おまけなのにボリュームあるね。
結構やりましたよ。だから本配信同時配信をまあ1日として、でおまけ配信は31日なんで、また1日と数えると176+34で210本。
おお、ちょうど210。
まあ210なんだけどね。
ちょうど210ってなんだろう。
ちょうど、まあ、ちょうど210はちょうど210。
ゼロがね、ゼロがね。
うん、うん。ちょうど176本も、まあ、ちょうど176なんだけど。お送りしてまいりました。
はい、
割と、スタート時期はね、
うん、
こんなに長い間、
うん、
大して売れもせず、ぐずぐずぐずぐずやってるとは思ってなかった。
そうな、本当だよ、
ね、
若さ勢い、そして夢と希望、未来にあふれていた僕らはもっと早く売れてるつもりで、かなりスタートダッシュっていう勢いで突っ走り始めまして、
うん、
まあ、何度となく自分たちはダメだ、頑張ろう、もっと頑張らなきゃって励まし合いながらね、
奮い立たせながら、
4年10ヶ月間やってまいりまして、
はい、
そうだね、
今に至りましたよ。
はい、
長かったな、正直長かったなっていう話は、まあ、今後じゃないや、この番組の後半でしていくと思うんですけど、そんな長い歴史に一度幕を下ろしまして、
うん、
この、まあ、皆さん詳しく見てるかどうか分かんないですけど、ココログというブログサービスで出してきた超ズレアンテナなんとか実験室もう更新終了という形で、
そうですよね、
終わらせまして、うん、新システムで新番組、笠谷浩二のゲスト
中澤雅人も、
お茶を飲むタイミングを、ね、間違えちゃってね、ちょっと今息が合わない感が早速出ちゃいましたけど、改めまして新番組笠谷浩二のゲスト
中澤雅人も
という、まあ、ね、これね、というって2人で割っちゃってるから、どこからどこまでか分かんないですけど、正式名称笠谷浩二のゲスト中澤雅人もという、
あ、それが
番組名
タイトルなんです。
はい、番組タイトルです。
まんまやん。
そうですそうですそうです。
ああ、それぞれちゃんとコンセプトを持ってね。
ええ、う
ん、
その件に関してはちょっと前の配信でねちっこく何度も何度も話したり、
うん、
一個前のおまけ配信で散々タイトルに関して、
うん、
くだらないタイトルをずっと出し続けて、
うん、
結局このタイトルでいこうかって決めるに至ったみたいな経過が全部ポッドキャストとして出てるんで、うん、
詳しくはそちらを。ええ、お聞きください。
お聞きいただくとして、
そういうことで、
はい、本当にこれからは、うん、ブログシステムも変わりまして、RSS っていうね、配信の URL も変わりまして、
はい、
タイトルも変わりまして、笠谷浩二のゲスト中澤ますともという新番組を始めてまいりますので、ぜひ今までお付き合いいただいた方はこれからも新番組にお付き合いいただきたいと思いますし、
はい、
今までお付き合いいただかなかったけど最終回だけ聞いたよっていう方も
続いて
新番組から、ね、ぜひぐいぐいとファンになっていただければと思っておりますの で、
ね、
そこら辺ぜひよろしくお願いしますと思います。で実際最近ちょっと中澤まさとも芝居の本番だったり、
はい、
加瀬浩二が別件でバタバタ忙しくなったりとかしてて、
うん、
全然新番組の打ち合わせとか構成とか考えてないんです
よ。ああそうなんですよね。
全然考えてない
です。何もやってない。
けど番組内容もさほどガラッと変わるわけではなく、まあ加瀬浩二が主に話して中澤まさともがゲストに来るみたいな形になるだけなんで、
あ、形としてはあまり変わらず、は
い、めちゃめちゃ変わるってことはないです
ことはないです、
はい、
あ、なるほど。
ただそれぞれあのポジションがね、
うん、なんでそんな
ポジションというか
言い淀むみたいなことやめて
よ。なんだろうなんだろう、
不穏な空気が流れてるみたいになっちゃうじゃん。
あのね、正しい表現か分かんないから、うん、なんか不穏になっちゃったけど、
いっちゃえいっちゃえ、もう正しくなかったら正せばいいんだよ、
あと
で、
ね、
うん、
後で、
うん、
まあまあ僕自身がそのね、うん、MC としてこう、うん、真ん中になってトークを引っ張っていくみたいなね、
うん、
あの手腕がことごとくないことはよく分かったから、うん、ただ、うん、それでやっていくにしてもこう、うん、ね、あの一役者としてこう自分が出る作品とか、うん、自分が出た感想とかそういうのをね、うん、ちゃんと話せた方がいいだろうと、
うんうんうん、聞いてるよ大丈夫、うん、あの真面目な話をしてるときに僕が茶化すと本当にイラッとするのもまあ昔と変わんないね。
あ
昔からやってますけど、うん、それで
で、まあ、そういうのもありまして、あの粕谷主導の番組に僕が、うん、あの宣伝やら広報やらしてしに来るみたいな流れ、
ね、
でちゃんとゲストとしてトークする、
うん、
ゲストとしてというか、
うん、そのまあ、バラエティ番組における出川哲朗みたいなポジションってこと。
ああ、なんだろう、
江頭2時50分的な
ポジション
ってこと。
違うよ。
あ、違う
違う違う、
そんな
世界の果てまで一滴的に言うと、あのオセロぐらいのポジションだよね。ロケに行くっていうメインになるわけでもなく、メイン MC に座るわけでもなく、来るっていう、いつもいつも来るっていう。
あ、
ゲスト
で
来るっていう、
あのスタジオで
いつもゲストに来る。
イメージ的にはずっとテレフォンショッキング。
まあそれもありがとう。分かるか分かんないか分からないですけど、まあそんなわけで、うん、あのそういう形でね、大体、うん、そんな話す内容とかは変わらないですよ。ただ僕が主に MC として舵を握りながらガンガンやっていくっていうだけになる。
そうそうそう。
それだけです、うん、でっていうところまでしか決めてなくて。
そうなんです。
まだその先はまだ
全然、ね、実際毎月1日11日21日31日はおまけ配信みたいな形式で続けていくかも、あのちゃんと話してないんで決まってないんです、
うん、
ああなるほど、ね、
で新番組を始めるっていうところまでは決めて、
うん、
粕谷浩二のゲスト中澤まさともっていうタイトルでいこうっていうのを決めたけど、
うん、
いつから始めようっていうのもまああんまり具体的に決めてない。
具体的に決めてないんだよね。
流れ的に9月21日で最終回だから、うん、10月1日から始まるんじゃねえのみたいな空気は流れてるけど、まあ、別に決まってない、ま
あ、もしかしたら10月1日から始まるって思ってたら、
たら
あれっていう、
そう、
う
ん、もしかしたらしばらく休むかもしれない。
ああ、
う
ん、そんな、
うん、わかんない。それも決まってない。
全然決めてない。
なんとなく、ね、うん、
いや本当にこの番組では何回も繰り返し言ってますけど、うん、中澤まさともと粕谷浩二はポッドキャストの収録以外ではまあ合わないんで。
全然合わない。
わお、ビジネスライ
ト。そう、まあ合わないなので本当に毎回ポッドキャストの収録中に、うん、あしようこうしよう、新番組でこうしようって言って話して、うん、収録終わって解散しちゃうっていう。
あ、
で次のポッドキャストの収録の時にまた集まって、あ、そういえばその件全然進んでないけどどうするって言ってっていうぐらいしかもう話し合ってなくて、だ本当に、
うん、
多分毎月1日11日21日31日でやってくんじゃないかなって思ってるんだけど、ね、うんうん、決まってないし、
そ
う、うん、10月1日から始まるとも決まってない、うん、けども、まあ、新番組をやるってことは決めたんで、
そこは確実、
とりあえず
ね、
そこをよろしくっていうのが、
うん、そうそう、
今日一番の押しどころですよ。
ああ、
うん、そこだけしっかりと、あ、最終回だったんだ、お疲れ様でしたっつってファンがバーって散っていったら、僕ら別に解散したわけじゃないよみたいな、プロジェクトワンサイズは解散したわけじゃないよっていうところがあるんで、うん、ぜひそこはね、新番組どうぞよろしくっていう挨拶をしっかりやっておくっていうのが大事だ、
はい、
うん、あと2人がもうケーキに飽きちゃったのかな。
いや飽き ってる。
飽きてないよ。
飽きてないよ。
でないよ
食べるよ。
その新番組、笠谷浩二のゲストの中澤雅人という新番組の本当詳しく決まった詳細とかに関しては、近々プロジェクトワンサイズのウェブサイト上で配信というか発表公表します。
はい、
なのでこれを聞き終わった直後に見てみても多分何も上がってないと思うんですけど、
まあね、
ぜひ近々 http://www.onesize.info プロジェクトワンサイズのウェブサイト上で新番組について公表するので、ぜひそちら情報に関してはお待ちください、
はい、
というところまで、とりあえず本当に新番組をどうぞよろしくお願いしますっていうところが強くあります。
はい、
じゃあ中澤さんも新番組どうぞよろしくお願いしますの挨拶をしてください。
はい、どうもゲスト中澤雅人です。
いやいや、まだ新番組始まってないから。今はなんとか実験室の最終回中だから、
まあ、そうだね、うん、まあまあまあまあ中澤雅人もこれまでね頑張ってもうちょっと MC よくやろうと頑張ってきましたけれども、
ね、超うまいよね。
次新しい番組も始まりますんで、
一口も食
って、これまで聞いてくださった方本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いしますということで、ね、それぞれの活動がなくなるわけではありませんし、よければこれからもまた聞いてもらえたらと思いながら、僕も早くもうちょっとケーキ食べたいなっていうような気持ちになりつつ、生クリームをこぼしたんじゃないかっていう疑いがありつつね、
そう、中澤雅人がトークに困った場合は大体僕が拾いに行くっていうことになってるんで、
あ、なるほど、
ちょっとケーキのを僕が食べる手を一回休めまして、
出動
どうぞよろしくお願いします、新番組ということでございます、はい、といったわけで、毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりましたプロジェクトワンサイズのポッドキャストなんとか実験室、この後も最終回スペシャル続いていきますので、どうぞお楽しみくださいませ。一旦いつもの CM。 プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づいたら更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ポッドキャスト聞いてるだけじゃなくてすごい見てほしいわ。
加瀬浩司、中澤雅人のなんとか実験室。
たまにマジでさ、生クリームしみるっていう時あるんだよね。
ああ、
それわかる。
あとで僕の場合結構チョコも好きだから、チョコアイスとかね、うん、あとなんだっけ、エクレア的な、
はいはいはいはい、
とろ
エクレアはわかる、
チョコレートですドンみたいな時にチョコレートしみるわーみたいのを感じたりする時がある。そういう時あるわ。
ファミマのチョコ好きのなんとかパンみたいな、あれ板チョコが丸々入ってる、
あ
れめっちゃうまいね。
あれね、こんなにチョコレートばっか食ってる場合じゃねえよって思うんだけど、チョコーって思う。
そうそうそう、2日連続で食ったりする
もん、ね、もうチョコーって思う。
チョコいいわ、
チョコーって思うわ、ほんとね。だ今は生クリームって思うけど、確かにチョコーっていう時あるの、
うん、
それの少し浅い版でタバコの時にタバコーって思う時もあるんだよ。それがね、タバコを吸い続けてる理由っちゃ理由だよね、
うん、
まあ、実際実際惰性で喫煙してる時もありますよ。特に吸いたくないのに癖で吸ってるとか、そういう時ももう認めましょう、正直あります、うん、ただうわ今タバコっていう時にタバコジリジリってこうね、
うん、
燃える音が聞こえるぐらいにジリジリって吸い込んで、
うん、
バッってやってる時のタバコっていう時あるんだよね。
なるほど。
あれはだからあんまりタバコの表現としてうまいっていうのを推奨したくないんだけど僕は、
うん、
美味しいわけじゃないから正直。
しみる、
うん、そう。でも本当に、うん、しみるでは足りないぐらい、その時はその時ばかりはもううまいって思ったりする。タバコ こうって思ったりする、うん、といったわけで、CM いつから開けてたか分かんないぐらいな感じで、
開けてた、
みんなケーキ食いながら雑談しながらのところからもうすでに後半入りました、
はい、
入ることにしました今僕が、
はい、
意外とね、あの今言ってたチョコーの下りが好きで
言いたいだけか
自分の中でチョコーみたいな下りが好きで、これ CM 中だということでバッサリカットするのもったいねえなって思っちゃったんで、今どこから使うことに決めました。
はい、
はい、
なわけで、お友達が差し入れてくれたイチョウのショートケーキをつまみつつお送りしておりますなんとか実験室最終回、
最終回、
後半で結構しんみりしていく前に、この番組とか僕らにとって2番目に大事なことってのがあるの。
2番目、
一番大事なことはさっき言ったこの今やってる番組について、そして新番組よろしくねっていうことが一番大事なことなの、
うん、
でも2番目に大事なことってのはなんだよ。わかる、わかる人手挙げて。
はい
はい、
お、じゃあ平井さんから。
それは何？
ああ
聞くのかよ、聞くのかよ、
分かる人って聞いてるのに何って聞いてるのね。
そうそう、う
ん、それはね、あの入って手挙げていいとこじゃないから、ちょっと遠慮しといて。
間違えた、
そうそう、分かった場合に手挙げて、
あ、うん、はい、
あ、じゃあ中澤さんどうぞ。
ホワイト、ケーキの最後の一口の行方。
ああ、そうだね、
うん、
そういうこともある、
うん、
たまにね最後の遠慮の塊的な一つ、
ね、
一切れとかっていうのを誰がどういくかっていうのが、
この砂糖菓子の犬とかね、
そう、すごい大問題になったりすることもあるんだけど、うんうん、今それじゃない、全然、
はい、
全然それじゃない。
違うのか。
2番目に大事なこと、
はい、
それは僕らがこれから何をしていくかなんですよ。
そこな、
はい、それ な,
それな、
あ、思った思った、
うん、思ってた、
ね、分かってたでしょ、
うん、ここまででかかったんだけど、
2人は ね,
も
うね、さっき何とかケーキの行方とかなんかくだらないことばっかり言ってるけど本当は分かってんだよ。
そうそうそう、
番組前に僕が何を喋るかとか事前には打ち合わせしてないけど、2人は分かってると思う。
そう、分かる分かる、
スーパーの中だからね、
4年10ヶ月の中だからね。
そうそうそう、
まあそのうちの2年半ぐらいは平井さんいないけど半分以上、半分ぐらい平井さんいないんだけど、まあそれはなしにして、
まあ、いい、
でもそういったわけで、
はい、
僕らが何をやっていくかっていういわゆる告知です。
そうですね、
それを押さえておいた方がいい、
はい、
じゃないとファンが離れていっちゃうから。
そうだよ、本当だよ、そうです。
僕らだって別にプロジェクトのサイズのポッドキャストだけをやってるわけじゃなくて、
そうです、そうです、
ちゃんと活動してて、そっちも本当に応援してほしいところだから、はい、そこも告知しておこうと思って、うん、僕からまずあります、
はい、
どうぞ
のでやります。キンキンですが TBS ラジオ、9月24日土曜日かなの朝8時20分ぐらい、18分ぐらいからかな、
うん、
やるなんかのコーナーに何かで声で出てるかもしれません。どうぞよろしくお願いします。
待て、
アバウト、
ふわっとしてんな。
なんかその時間帯になんかメイン番組があって、
うん、
その中のワンコーナー的な、コーナーがあって、
うん、
その中にちょろっと僕の声が出たり、僕のインタビューコメントが原稿として思われるかなぐらいの、僕の名前が読み上げられるかどうかすら定かではないっていう。
おお、
だから、
うん、
分かりません
分かんないけど、
ただあの本当いつも朝8時ぐらいから TBS ラジオをつけて聞いてる TBS ラジオ好きのヘビーリスナーの方とかがいたら、
うん、
24日土曜日の朝8時15分ぐらいから TBS ラジオどうなってるかなみたいな感じで聞いといてもらえると出るかもしれないよ。
はい、
はい、
あと、9月23日より公開しております映画モテキの、はいはい、
うん、
ライブハウスのシーンのエキストラに行ってきたので、
お、
9月23日から公開している映画モテキのライブハウスのシーンなんで、うぞうむぞうの人の中に一人白い髪の人がポツンといたら僕かもしれません。
あ
お
それも僕の顔が認識できるかできないかわからないぐらいなんで、
まあカメラの手法によりますからね。だから
ウォーリーを探せ的な、はい、
そうです。ただまああそこまで真っ白な僕の頭はいなかったんで、
あ、
それあの映画モテキ見たいなって前から思ってた人がいたら、ライブハウスのシーンの時にカスいるかなっていうぐらいで見てもらえたら嬉しいかなと思います。あと毎週水曜日の夜9時からマイフェイスマイスタイルさんっていう僕が出入りしている NPO 法人があるんですけど、そのマイフェイスマイスタイルがユーストリームで生放送番組をやってます。ユーストリームという インターネット上の動画配信サービスですね。
はい、
です。なので毎週水曜日21時にもしパソコンの前にいたりとかちょっと暇だなっていう方いらっしゃいましたら、マイフェイスマイスタイルがやっているユーストリーム番組、ヒロコビッチの穴、
お、
ヒロコビッチの穴、
V の発音、
そう、ヒロコビッチの穴っていうので、まあ、あの僕のブログからもちょこちょこ時々リンクとかしたりしてるんで、ぜひそこね暇だったら見てほしいなと思ってます。あとまだまだあるよ、
まだある、はい、
出すだけ出しておかないと。もうそういうゾーンだから、はい、そのマイフェイスマイスタイルという NPO 法人が出している情報誌、うん、マイフェイスっていう情報誌があるんです、
はい、
これをインターネット上で通販で買えたりとか、あと最近の流行りに乗って電子書籍化もしているので、スマートフォンをお持ちの方とか、まあ、iPad 使いこなしてるぜ的な方だったら、うん、あのぜひマイフェイスマイスタイルが出している情報誌マイフェイス、マイフェイスマイスタイルという団体が出している情報誌マイフェイスっていうのを電子書籍として購入してもらったりとかしたら、僕がコラムを書いたり、あと編集部員として随分中身編集してるんで、あの結構僕の手が入っているところとかいろいろあるんで、そちら買って読んでもらえると嬉しいなと思ってます。はい、といったところがメインの活動でして、
はい、
あとはもう何かあり次第粕谷浩二のブログ彩りマイライフ、こちらで随時情報とか出してるんで、主に粕谷浩二のブログ彩りマイライフとかを見てもらったり、あとはまあツイッターとかなんやかんやいろいろ見てくれればいいかなと思ってます。
はい、はい、
いやー力込めて告知した僕初めて、
はい、すごい多かったね。
僕あんまりね番組中に力を入れて告知することがなかったんでねあ力込めて告知したなっていう気がしました。で、はい、僕は一回景気ブレイクタイムに入るんで、
はい、
次の告知はじゃあ中澤さんでいこうかな、
はい、わかりました。
もしくは平井さんでいこうかな、
あれどっちどっち
どっちどっち、
じゃあ平沢さんにしようかな。
あじゃあ
真ん中真ん中、
じゃあせーの、
これあの
誰がフュージョンしたんで、
ね、
誰がフュージョンしたんで、ね、しかもごちゃごちゃか声揃えるなら揃えてくれよ、ぐちゃぐちゃだよ、僕のツッコミもぐちゃぐちゃに紛れちゃったよじゃあそんなわけで平井さんから告知お願いします。
はいはい、僕はですね、はい、あの今所属してる劇団スタジオライフの次回本公演に、はい、出演いたします。
はい、
シェイクスピアの音楽劇ですね、
はいはい、
夏の夜の夢とジュニアを、あの上演いたします。
はい、
そちらの、僕は片方の夏の夜の夢に出演してるんですが、
うん、
夏の夜の夢、ボンボンチーム、2チームありまして、
はいはい、
サバランチームとボンボンチームという
のうちの
ボンボンチーム
の方に、
はい
はいはいはい、
出演いたしております。
はい、
なので、こちらが、東京公演が、2011年10月22日、うん、土曜日から、11月の8日火曜日まで、
うん、
場所が紀ノ国屋、新宿の紀ノ国屋ホールで、
うんうんうん、
上演いたしております。
はいはいはい、
他にも、大阪だったりとか、
うん、
新潟、
うん、
あと、亀有の、
亀有、うん、亀有おなじみの、
そうですね、はい、亀有のリリ、
はい、
リリオホール、
あー知ってる、
亀有リリオホールというところでもやっております。
なるほど、
そんなとこですよ。
じゃあスタジオライフのウェブサイトを見ればいいですね。
そうですね、
はい、スタジオライフのウェブサイトで、夏の夜の夢の何チームだっけ、
ボンボンチームです。
ボンボンチーム、
はい、
という方に中澤マストもじゃない平井正
幸が
出ますんで、
はい、
夏の夜の夢のボンボンチーム、
はい、
ぜひチケットをお買い求めいただいて、
ぜひぜひ
平井正幸の舞台芝居、本気芝居、はい、ぜひ見に行っていただければと思いますね。
はい、
はい、以上ですか。
そうですね、近々の出演情報はそんな感じですね。
うん、なるほど、はい、あとは、まあ、平井正幸のブログ、
はい、ブログとあとツイッターもやってるんで、
はい、
ぜひぜひチェックしてみてください。
そうですね、
とりあえずブログとツイッターは
平井正幸のプロフィールからちゃんとリンクしてあるんで、
このホームページの
はい、プロジェクトワンサイズからちゃんとリンクしてありますよ、は
い、ありがとうございます。
プロジェクトワンサイズを卒業してるのか、まあ、席だけ残していないのかよくわからない感じにしてますけど、一応あのプロジェクトワンサイズのウェブサイトを見てもらえれば平井正幸のブログはすぐ見つかると思いますし、プロフィールを見てもらえればあのツイッターだとかなんだとかいろいろリンクとかもちゃんと貼ってあるんで、まあ Google 検索でね、平井正幸とか平井正幸スペースプロフィールとかで調べてもらえればすぐ出てくるんで、
うんはい、
そちらで
ぜひぜひチェックしてみてくださいな、
はい、情報をチェックしてみてください、
はい、
平井さんも頑張ってる
ふ
っはい、じゃあ以上告知
あ待ったあれ
おっと
何今の交換台ピンポーンみたいな待った入ってきたの何だ
じゃあもうあの驚きと急いで止めないとと、まあ、いろんな気持ちが悩ませになって
分かってたくせに大体カスやすかしで来るだろうなって分かってたくせに
思ってたけどいや俺はもう勇気満々だったからすげえ本当に驚いたんだけど
テンポよく待ったって入っちゃったどうぞ。
なんで、
はい、僕の中澤正智の告知もあります。
はい、ます
やってこ、力いっぱいやってこ。
はい。まずは、モイプロ第5回公演、夢見た景色の描き方、フラッグ1、はい、青い春が止まらない、上演、終わりまして、ご来場いただいた方、本当にありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
この夢見た景色の描き方は、一つの、学校の物語を、違うストーリーで展開していくオムニバスというか、なんて言うんだろう、複数のストーリーで展開していくものになるんで、来月再来月フラッグ2フラッグ3も、同じ設定ででも違うストーリーが展開していくことになっていくので、そちらも興味ありましたら、見に行っていただけたらと思います。僕も見に行きますんで、
はい、
よろしくお願いします。
萌えプロで検索で公式サイトで見てくださいって感じです ね、
はい、
はい。
で、他に、この後11月の、30日から12月の最初のあたりまで、今度、劇団奇跡というところがありまして、
はいはいはい、
そちらの舞台に、まあ、10周年を迎えたということで、その記念に出演することになりました、
うん、
ベリーメリークリスマスという僕も前一回出たことがあるやつなんですけれども、その中の1キャラクター博士役を おそらく演じると思いますので、チェックしてもらえたらと思います。ダンスとアクション、いろんなものが、混ざった、痛快劇になっておりますので、見てもらえたらと思います、劇団奇跡のホームページもありますので、はい、そちらの方検索などでチェックしていただけたらと思います、
は
い、
奇跡は流れ星の後みたいな感じの奇跡の方ですね。
そうです
ね、ミラクルじゃなくて奇跡の方ですね。
後がつく
方、はいはいはい、
そうそうそう、
はいはいはい、
ですと、そして、その平成、
平成
20、
いや来年ってことですね。
来年さ、
そんな平成とか2000何年とかでわざわざ言わなくても、
来年2012年の1月の7日と8日には、私が、副主催をしております、リットクラッチという、声優がより集まった、うん、朗読演劇集団の本番が、待っております。こちら漫画原作の、ホスタンへようこその、
はいはいはい、
ファイナルということで、
はいはい、
最終章をお送り していきますので、はい、そちらの方もチェックしてください、
はい、それもなんて検索すればいいですか。
リットクラッチか、
はい、
ホスタンへようこそファイナルとか、はい、そういうので
検索、そういう感じ。あとはじゃあ、はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトか中澤正智のブログとかで、
はい、
多分どっかしらファファってリンクしてあるんで、はい、そこら辺をたどってね行ってもらえればいいかなと思います、ね、う
ん、
思います。
で、はい、まだ、言えないんですけども、いろんな出演情報もこれから、どんどん出ていくんで、
はい、
私のブログかもしくは、ワンサイズのホームページまたは事務所のホームページなどで、チェックしてもらえたらと思います。
はい、
何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。いやー、そんなわけでね、しっかりとこれで終わりじゃないっていうのがまず認識されないと、これから何を話しても説得力なくなっちゃうんで、
そうですね、
まず、まあ、なんとか実験室、まあ、ちょいずれアンテナからやってまいりましたなんとか実験室は今回最終回を迎えますけど、新番組も始まりますし、いや始めますし、
始めるし、
え、僕らこれからも活動の場をどんどん広げつつ、最初の目標というか目的だった売れていこうっていう、
うん、
はい、ガンガン大活躍していこうっていうところにまだまだ向かって邁進していくので、これからもどうぞお願いしますっていうのが大事なところですよ。
そうですね、うん、
そこを強く強く強く念押しした上で、今まで長かったね、
あーそうだね、
いろいろありましたよ、
うん、
だからもう本当僕が大学生の頃からですから、
うん、
ずいぶん長かった。
長かったね。
はい、ね。やってまいりましたよ。うん、ね、どうですか。どうですか、皆さん。
そうだな。
はい。
4年経って、なんかやっぱ、うん。4年前とはやっぱり、なんだろう、気持ち のあり方というか、
うん、
やっぱ仕事に対する姿勢は変わったな。すごい僕、うん、今でもまだやっぱり小心者で臆病だけど、
うん、
でも全然仕事に対する意欲の持ち方とか挑み方とかは変わったなとは思うんで、やっぱ、うん、最初のあたりを聞くとわかって思うことは、
バカって思うことか、
そうそうそう、
バカ恥ずかしいみたいな、
恥ずかしいみたいなのあったんですけれども、あ、まあ、多分僕先週のを聞いて、うわ恥ずかしい自分ってなるんだけども
早い、
うん、なるよ、どんだけ喋れてないかっていう、まあね、
どんだけ成長できてないかっていう、
そうそうそう、
そっちそっち、
あれあれ
あれあれ反省、自己反
省、まあ、今までいろいろあって成長してきたの話だったのに、
トーク下手なのは多分この4年間変わんなかったから、多分、
う
ん、
まあ、あの
確定的に下手なんだと思います。
まあ全然ね、それこそ僕らの中でも自分たちで言っちゃってる通り、別にトークがすげえ上手くなったってわけじゃないですよ。
ない。
ただ、うん、4年10ヶ月、うん、まあ、少なくとも僕と中澤さんに関しては、うん、ずっとトーク番組やり続けて、
うん、
まあ、ずっとボイスドラマコントいろいろやり続けてきたっていうのは、少なからず、まあ、数ミリだとしても、うん、絶対前に進んだっていう、そういう実感はあるよね。
それはある。
すごい本当、考え方自体も、うん、たくさん変わるところあったし、うん、まあ、あの最近ね、ちょっとこの最終回があるっていうことを意識したのもあって、ちょっと昔のことを振り返ることが多かったんだけど、
うん、
昔より全然たくましい僕が、
あで、あ、カセヤの話ね、
ラーチ
あ、もうここからは僕の話、
なるほど、
そう、全然たくましくなって、もう全然考えの幅も広がって、
そうだね、
それこそサラリーマンとして3年間いろいろ会社員やってね、
うん、
でそれを辞めるに至ってとか、うん、まあそう、夢っていうのが何だろうっていうふわっとしたところから、もっとアルビノっていうものに関して掘り下げてみたいって思ったりとかして、掘り下げてみたりとかして、うん、で、うん、自分はアルビノとして、しかもエンターテインメントもっとやっていきたいっていう意識がぐんぐん上がってきたりっていうのもあって、
うん、
でまたいろんな人との出会いもあって刺激を受け、ある時はこいつに負けたくないっていうぐらいすっげーキラキラした人と出会ったりとかして、
うん、
ある時はこんなクソみたいなやつにはなりたくないって思って、うん、反面教師にすることとかもあったりして、
うん、
もっと自分を高めていこうっていうのが本当4年10ヶ月間ずっとあった。でそれを、まあ、本当記録として刻みつけるようにプロジェクトワンサイズのウェブサイトで最近、あ、ウェブサイトじゃないポッドキャストで最近こんなこと考えてるとか、こういうことがあってこういう風に思ったとか、前と違ってこういう風なことをやってるとか、救急車の音が鳴ってるとか、
そういうことを、なんか4年間ね、
そう、
うん、
まあ、4年間ずっと救急車の音は鳴ってないけど、
鳴ってないけど、
でもそう、このね、救急車の音が鳴ってようが構わず喋り続けながら救急車の音も拾いつつ進めるとかのアドリブ力とか、幅がね全然変わったの、
うん、
それこそ僕はね、つい最近のポッドキャスト配信とか聞いたら全然恥ずかしいとは思わないけど、やっぱ1年前2年前3年前4年前とかっていうのをちょっと区切りをつけて聞いてみると、明らかにグッと変わってたりするんだよね、
うん、
話のテンポを ところどころ、
うん、
中澤さんとか平井さんとかと、まあ、相談しながら変えたりしたこともあったじゃん、
うんうんうん、
でそういうこともしたりとかして、で、新しい人と、まあ、さっき言ったユーストリームとかでトーク番組みたいなことをやったりとかで、経験したことがない学生とかの前でお話をするみたいなことをしたりとか、いろいろとさまざまなバラバラな経験をした上で話し方とかを着々と構築しているのはすごい実感あって、
うんうん、
でその話し方と社会人経験とかもろもろあった考え方とっていうのが本当自分でも恐ろしいぐらいにみるみる変わってたから、今すっごいいいと思ってる、
うん、
4年10ヶ月やってきたっていうのはこういう蓄積の本当いわゆる奇跡だから、
うん、
いやー、やってよかったなって思うしね、残して、まあ、本当発信してきてよかったなって思うよね、すっごい楽しかった、
うん、
それがまさか今回で終わっちゃうなんてって思うんだけどね、
うん、
あ、誰もフォローしないっていうのも誰もフォローしないっていうのも僕の中で、ちゃんと分かった上で、うん、こういうのをぶっ込みつつ人のフォローもう自分で振って自分でネタを回収するなんて当たり前になったから僕の中でうわーっていうのも結構ね平気で回せるようになった、
うん、
だからそこら辺がね、そう、僕が一言目に言ったたくましくなったっていう実感なんだよね、
うんうんうん
うん、 緊張はもちろんするけど、結構やるぞって思ったらバンバン爆発してトークできるようになってきたし、うん、面白いことってなんだろうって散々考えてるから、うん、人と一緒に面白いことを昔よりも今の方が断然できると思ってる、はい、
そうね、
燃えてきましたよ、うん、4年10ヶ月とか。
番組当初のね、うん、まあ平井くんはよく知ってるだろうけど、粕谷くんの口癖とかね、
ああ口癖とかね、
どうしたもんかなと思ってたからね最初は、うん、
まあ
ね、それは
遊びだけどね、
うん、
え
でもそれを封印したからこそ、
そう
あ、まあそれもあった ね確かにね、うん、だかその今でもね口癖遊びっていうのは変わってなくて、うん、面白いなって思ったワードをわーって言ってみるとか、うん、最近僕の中でゲロ吐きそうっていうのが流行ってるんだけ
どちょっとわかる、
そう、だそういうのとかで口癖遊びはあったりして、うん、でも、うん、そのそう話し方を変えるとか、うん、自分がもっと良くなるためにテコ入れをするみたいのができたっていうのもこの4年10ヶ月だったね、
うん、
自分ができる限りのことをやるっていう割と狭い目線じゃなくて、自分がもっと先に行くために今の自分をどうするかぐらい結構俯瞰でいろんなことが考えられたり見られるようになったりしたっていう、うん、それはね大きな変化だよな、本当にいろいろあったけど、うん、まあよかった、
うん、確かに、まあ僕もまあその中澤のことは言えないけど、うん、まあトークが、うん、まあ苦手で、うん、結構ああそうそうって聞いてる側に回ってたけど、うん、でもやっぱりこうこのワンサイズで喋るときは結構なんか自然だっていうか、
うん、
まあ別に変に緊張せずに喋れるようになったっていうか、うん、そういうのがね、いやー、うん、やっぱこういう場所はいいやね。
そうだよね、うん、でしょ。だ本当に中澤まさともであったり平井まさゆきであったりがもう少し売れてラジオだったり、うん、まあ、小さいながらにねテレビの枠とかをもし持つようになるんだったら、うん、もう僕を構成作家に入れた方がいい
前から言ってるね、それは
最近ね、うん、特に言ってんの、うん、まあ、エンターテインメントをするから僕が出役になろうっていうのはもちろんやりたいことの一つで全然変わってないんだけど、うん、構成作家ってすごい大変だけどすげえ面白いところもあるのね、
うん、
やっててそういった意味で構成作家で食えていけるんだったらそれもいいなと思ってね。
おこっちの話ですか。
どうやら構成作家って結構儲かるらしいし、
まああくまでアルビのエンターテイナーだからね。
そうです、うん、でまあ実際僕もつまらねえことをやるつもりがさらさなくて構成作家としてもエンターテインメントをクリエイティブするっていう面ではそんなに遠くないので、うん、やってて苦じゃないし、
うん、
っていった意味でそう面白い企画を作ろうぜとか面白い番組を作ろうぜっていうところにはもう僕の中ではエンターテインメントも裏方もあんまり差がないのね、うん、だから構成作家も面白そうだなやってみたいって結構最近思ってるとこがあって、
うん、
ちょいちょい言ってる構成作家で使ってって、
うん、
多少有名な人であったりとか、うん、多少何かのディレクターだったりすると構成作家もいけますぜっていう売り込みをしたりしてやってますよ。あだからそう本当に全然2人がね、まあまだキンキンでドカンと売れる予定はないと思いますけど、
あどうし
でも今後結局ずっともっと上目指していくのは変わらないと思うんで、
うん、
2人が上に行った暁にはね僕がもっと上に行ってたとしてもまた構成作家と出演者でもいいし、まあ、お互い出演者としてでもいいから組んで面白いことやりたいなと思う。
やりたいね、
うん、そう思う、
うん、
でその時に僕らの出身地がプロジェクトワンサイズだといいなって思うんだよね、
うん、
恥ずかしいこと言ったぜ恥ずかしいこと言ったぜ笠谷浩二です
平井正幸です
中澤正友です。
これねそう伊集院光もねつい最近、うん、昔の自分のトークテープを聞いてみた恥ずかしかったみたいなことを、うん、ラジオでやってたりしたんだけど、
うん、
多少伊集院光になれたとは全く思わないけど多少共通するとこがあって昔より適当なことをやれるようになるっていうのが
それは
進化なの、
うん、
こうやってねどうでもいいことでも今この状況を面白くするためだったらぶっ込むじゃん、
うん、
大して 頭の中で考えきってないネタだとしても思いついたらいけそういけるドーンって出しちゃう
やるやるやる
のができるようになったっていうのはすごいあって、
うん、
昔は結構喋ること考えながらやってたじゃん、
うんうん、
本番前に考えてこういう順番でいこうとかってやってたんだけど本当に今は今ここで喋ってって言われたとしても何もないっすけどそういえばとか言いながら話せるぐらいになってんの、
うん、
それがすごい僕本当成長だと思ってじわっとねたまに感動したりする変なね変なパーティーとか行ってでワイワイやってたりするんじゃんで僕まあわーって喋るから結構目立ったりするんじゃんで、MC、そのパーティーの MC の人がやばい時間が間が繋がらない埋まらないみたいなところに至った時に柏さんなんかありますかみたいなふりで感動した時にちょうどよく時間を埋めるみたいなことがすげえできる僕やるなって思ってちょいちょい笑いを含めながら今日あったパーティーのことで、うんまあ、なんか客いじりとかをしたりとか MC と掛け合ったりとかいろいろな手法を使って間を埋めて間が埋まりましたじゃあ MC にお返しますとかっていうことができるようになったりしてて、
うん、
あ僕昔より本当できるようになったって実感ある、うん、そういう時に一人で泣きそうなくらい感動したりするんだよでそんな時にちょっと一仕事終えてタバコ吸いに行ってタバコって思う
また挟み込
むそこに繋がるか
っていうやったぜ今日あ、うん、そうそうやったぜ今日って思えるぐらいになったりするんだよね、
うんうんうん、
今日も乗り切ったとかさ頑張れたとかっていうんじゃなくて今日やったなみたいな
やったぜ
手応えがあったみたいな感覚がねまあちっちゃいんで規模ちっちゃいから全然こんなところで満足はもちろんしませんけどでもそういう実感っていうのは本当にあって気持ちいい、
うん、
昔よりたくましいって自分のことを認められるのがすごい気持ちいいね最終回だから
2
人が全然喋ってないなって思ったけど僕の熱意を全部喋りきろうと思って一回全部喋りきってみたよ喋、
はい、
りきったんじゃないの全部喋りきって
み
た
しゃべ
そうちょっと今滑舌が甘かったからうんって聞いてる人が思ったかなと思ったから喋りきったよって言ってね
それは
いやそれが怪しい
っていうどうでもいいことで間を埋めるとかよくやるよね、うんうん、できるようになったわ、うん、どうですかあとまあ伝えたいことがなくなった段階で今日の番組は終わっていくっていうのは決まってるんで、うん、
そうですね
やっぱ長い歴史の中で言えるのはドラマだよね、うん
ドラマも本当やったね
ドラマやったな
すごいいろいろやったね、
まあ、あの僕の頭の中にあることでやってきたことがほとんどなんで、うんまあ、176本中の150かな160本ぐらいは多分僕が書いてるんで、うん、パターンとしてはそんなに幅広くはなかったかもしれないですけど、うん、あらゆる角度とか、うんまあ、本当にその時僕が考えていることとかをシナリオにしてるわけですよ、うん、なので中澤マストムと平井正幸脚本をもらってちょっと意味わかんないどういうことっていうことも何回かあって、うん、これはねって説明しながらこういう感じでこういう風に書いてるからとかってお願いしたりとかしながらやったりね、
うん、
いろいろ減まして、まあ、合計176本やりましたね、うん、
やりましたね
僕も中澤もたまに書いたりね
あたまに書いたたまに書いた
たまに書いた
初期書いたね
初期
僕、
う
ん、
そうちょこちょこ僕がね、
うん、
脚本間に合わないからなんとかならねえかっつってじゃあ書いてくるよとかって言ってくれて書いてきたり
で大体コント書いてくる
そうそうそうだいたいコント書いてオチ決まってないとかね
そうそうそうそうオチ決まってなくて短くてあじゃあもう短いから俺書くよって言って書き足し和也が書き足して
オチまで書こうっつってその場でオチまで書いたりとかあったねそうそうそうあったあった、う
ん、原案
原案そうそう脚本みたいな
平井原案、うん、脚本和也
そうそんなこともあった、
うん、
そう現場で手書きっていうのも何回かあったんだ
あったねやったやった
間に合わずとか、うんそういうのもあった、
う
ん、で中澤さんもねつい最近のことだけど、うん、連続ボイスドラマやるっつって、
うん、
中澤マストモさんが足掛け半年ぐらいいや1年ぐらい
1年
なんか飛び飛びで連続ボイスドラマやったりとかして、うん、でも結構ね、まあ、割と僕も好きだなって思えるぐらいのパッケージになったりとかしてて、うん、やっぱいろいろやったね本当、
うん、
それこそコントから結構真剣な重めのテーマとか、
うん、
僕の頭の中爆発してるやつとかいろんなパターンやってみて、うん、面白かったね
面白かった
ドラマ面白かった、
まあ、そ
うドラマに関してもう新番組でやるとは決まってないんだよ
ま
だ
マジで
これもね全然決まってないですよ、
うん、やりたいと思う気持ちはさらさらさらさらっていうかやりたいと思う気持ちしかないんだけど、
うん、
でも大変なんだよね毎回結構書いたりするので、
ね、
だからやるとは決まってないけどまあやりたいね。
そうだね。
新番組でもやっていきたい。
まあドラマとかは特にまあ僕は声優畑にいるから特に思ったけれども、
うんうんうん、
やっぱその100、いや、やっぱ100、 176回のドラマを、うんね、月10日に1本やってるだけでも全然違うなって思って、
10日に1本出してんだぜ、うん、頭おかしいな、うん、
で 僕は少なくとも適当にやったっていうことは絶対ないから、はいはいはい、だって僕は書いてあって喋れるんだったら何だって幸せだから、うん、それに向かって本気でやってるのが、
そうだ、ね、
だから、うん、僕はそれをずっとやり続けただけでも全然力になったと思うし、うんうんうん、他の僕の周りにいる、これなんか自慢でも何でもないんだけど、僕
のいいね、好きなこと喋っちゃえばいいね、最終回なんだから、
自分の周りにいる声優さんでも、うんうんうんうん、そんなに持ってない技術を、うんうんうん、多分得られたような気がするんで、
う
ん、
そうだね、176本中半分ぐらいは無茶だからね
無茶ぶり、
僕から、うん、僕がライティングしてる時は大体なんかやらせてやろうとか、まあ、こういう声を出させたいとか、うん、こういう演技ちょっとやってほしいとかっていう要求が込められてるわけですよ、うん、だから、まあ、コントなんかさ、あんな感じのコントってまあめったに真面目な俳優陣ではあんまりやらないんです、うん、特にパタパタパタちゃんちゃんみたいなそういうコントとか大してやらないです、うん、でもその勢いだけで笑いにしてほしいとかそういう要求とかをしてみて、で、うん、それに そんなシナリオにも、まあ、声優サイドとして俳優サイドとして、うん、とりあえず一直線に挑んでみる、やってみるとかっていうのをやってくれてるから、うん、面白かったと思いますよ、うん、
僕もその元々声の仕事はやりたいって思ってたから、はいはいはい、いやこういう経験がね、
うんうん、
ね、できたよ本当にね、うん、まあボロボロボロボロボロボロな時も、ね、
まあボロボロな時もありました、
ね、ありましたけどね、
はい、もう完全に風邪ひいてる状態でやったりとかしてましたから、 そんなこともありました、うん、はい、
でもねやっぱりこういうことをやり続けてられるっていうのはいいやね、
いいね、
うん、そうなんだよ、うん、そうで何よりも、うん、続けてきたってことは、うん、本当にいいことだと思う、うん、10日に1本、31があるときは31、1日って連発で、うん、配信してくるとか、うん、本当それを、まあ、年中無休年末年始ボンクレ正月なし、
ね、
もう完全にやってたんで、
うん、
それが続けてきたっていうのは本当に大きな力だったよね、うん、
まあ、僕が時々いない回とかも結構ありましたけどね、
はい、だから本当粕谷浩二が全部の回をまず繋いできたんで、粕谷浩二すごいなって思いますよね、はい、どうも粕谷浩二です、
殴りて
でもそうですよ、うん、正直いやもう今日もうだブレーコーなんて言っちゃいますけど、うん、収録は2本撮りとかすんじゃん、うん、でも配信は毎回なんですよ、
そう、
配信は間違いなく10日に1回なの、うん、で本当に31、1日休みなくずっとやってきたっていう意味で、まあ、僕もよくやってますって思います、プロジェクトワンサイズの軸として、まあ、
うん、いやそれはもう粕谷がいなけ いてこそのワンサイズポッドキャストやからね、
そうですね、それはね、まあ、本当に発案として、うん、まあ、粕谷浩二から2人の先輩を生意気にもとっ捕まえて、
う
ん、
そうそうそう、
お前ら暇だろ、なんか言ってんだろうです
そういう感じだったね、う
ん、お前ら所属も決まってなくブラブラブラブラしてんだろみたいなじゃあ一緒にやろうぜみたいな感じでスタートしましたんで、
もともとそういうトーク番組はほんまに苦手だったから、
トークできねえのみたいな、
できないから、うん、もうドラマだけやろうよって言ってたからね、
言ってたけど
最初ね、
トークぐらいできないとプロとは言えねえよみたいな、うん、無茶な要求とかもしながらで、うん、すったもんだ
そう
でバッとあって、うん、でまあ今に至るですよ、うん、だ本当にスタートしてやり続けたっていうのは本当にすごい力だなと思いましたね、
うん、
そんな4年10ヶ月に今幕を下ろすっていうところがまあちょっと感慨深いですけど、
うん、
ただ、うん、さっきから言ってる通り新番組っていうのが、うん、をもう始めるし、
うん、
で自分たちの活動自体また人生自体がね一回幕を閉じるとか大きく、うん、方向が変わるっていうタイミングでは全然ないので、
ではないんで、
そういった意味で今までやってきた4年10ヶ月間以上のものをこのあと4年10ヶ月いや5年10年どんどん上を目指して成長とか、うん、そういうところをしてね、
うん、
これからももっともっとやっていければいいなっていうところありますね、
うん、
だからまあよく言う言葉ですけどリスタートですね、
はい
はい、うん、1回終わらせてまた始めるっていうところに大きな力を入れてやっていきたいと思ってますね、なので 新番組加瀬浩二のゲスト
中澤正人も
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
平山正幸さんも
僕も、はい、たまに呼んでくれる、
はい、そんな時は加瀬浩二のゲスト
中澤正人もと
平井正幸
みたいな感じでお送りするっていう、うん、とても便利な番組名
な
んで。
なるほど。それいいね。
はい。そういった感じでね、楽しくやってまいりたいと思います。
はい。
そういったわけで、はいはい、今まで本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてこれからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、そんなわけで、今回もお送りしてまいりました、なんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は、ひとまず最終回ということで、最後の男たちというボイスドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてぜひお楽しみください。
これまで1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりました。この番組、皆さんのご愛聴、誠にありがとうございました。なんとか実験室は終わりますけれども、僕たちへの質問や素朴な疑問感想など皆さんからのメッセージはいつも通り受け付けております。メールの場合はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイトからはトップページのメニューメール投稿からもお送りいただけますので、携帯電話などもご利用ください。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど楽しい要素が盛りだくさんです。新番組加瀬浩二のゲスト中澤正人についてもウェブサイト上にて近々発表いたしますので、ぜひhttp://www.onesize.info 隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集はクロマウス。なんとか実験室、最後のお相手は
今までありがとうございました、アルビノエンターテイナー加瀬浩二と、
次もあります、皆さんと再会できる時を心待ちにしております、中澤正人と、
これが終わりではなく新たなスタートということで頑張っていきます。平井正幸でした。
それでは皆さん、また新番組で、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
またねー。